日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。はじめに2021年7月12日に日経メディカルで紹介した COVID-19 のデルタ株の入院リスクやワクチンの効果を検証した論文です。ランセット誌から、スコットランドで流行したデルタ株の特徴、アルファ株より入院リスクが高く、ワクチンの有効性はやや低い。スコットランドでは2021年5月の1ヶ月間で新型コロナウイルス流行株がアルファ株からデルタ株に置き換わりました。エジンバラ大学の研究グループは、スコットランドの感染者のデータを分析し、デルタ株感染者の入院リスクはアルファ株の場合のおよそ2倍で、デルタ株に対するワクチンの有効性はアルファ株に比べるとやや低いなどの特徴を、2021年6月14日のランセット誌電子版に報告しました。著者らは今回のコホート研究に、スコットランド全体をカバーするCOVID-19 サーベイランスプラットフォームを利用しました。2021年4月1日から6月6日までのデータを用いて、デルタ株感染者の割合が急速に上昇していた S 遺伝子陽性者と、アルファ株感染者を意味する S 遺伝子陰性者の人口統計学的特性や入院リスクを比較し、それぞれに対するワクチンの効果を診断陰性例コントロールデザインを用いて評価しました。 S 遺伝子陽性となった新型コロナウイルス感染者は 97% がデルタ株に感染していました。対象は分析期間中に PCR 検査を受けた全員としました。4月1日にはスコットランド住民の 44.7% が新型コロナウイルスワクチンの初回接種を終えていて、 7.6% は2回目の接種を終えていました。65歳以上の高齢者ではその割合はさらに高く 91.5% と 15.9% でした。分析期間終了時点では全体では 59.4% が初回の接種を、39.4% が2回目の接種を終えていて、高齢者の場合には 91.7% が初回の、 88.8% が2回目の接種を完了していました。期間中に 19,543 人が新型コロナウイルス感染確定例となりました。それらのうちの S 遺伝子陽性者は 39.5% でした。全体では377人が入院していて、S 遺伝子陽性者の入院は 35.5% でした。ここでは入院患者は新型コロナウイルス検査で陽性になってから14日以内に入院した患者と、入院から2日以内に新型コロナウイルス陽性になった患者とし、院内で新型コロナウイルスに感染した患者などは除外しています。S 遺伝子陽性の感染者はすべての年齢に見られましたが、 S 遺伝子陰性者と比べると5歳から9歳の割合が高くなりました。 S 遺伝子陽性者は陰性者に比べ入院リスクが高くなりました。年齢、性別、貧困指標、時間的傾向、併存疾患を調整したハザード比は 1.85 になりました。S 遺伝子陽性の感染者の入院リスクもまた、併存疾患が多いほど高くなりました。全体としてワクチンの効果が明らかになるのは、初回接種から28日後以降でした。次に、感染陽性となった患者全員を対象として、2回目の接種後14日以上経過した人の、新型コロナウイルス感染リスクに対する2種類のワクチンの効果を、 一般化加法モデルを用いて推定したところ、ファイザー社の製品の場合、S 遺伝子陰性の感染に対する効果は 92% で、S 遺伝子陽性の感染の場合には 79% でした。これらの結果から著者らは、主にデルタ株からなる S 遺伝子陽性の感染者はより若い人に多く、入院リスクはアルファ株のおよそ2倍で、ワクチンは有効でしたが、効果はアルファ株に対するよりも低くなっていたものの、ワクチンの効果に関する解釈においては、観察研究の結果であることに留意する必要があると述べています。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。COVID-19 への ARB 投与に効果があるかもしれません。次に、2021年7月16日に日経メディカルで紹介した E クリニカルメディスン誌からの話題です。テルミサルタンが COVID-19 入院患者の炎症を抑制する可能性。アルゼンチンで行われた患者158人によるオープンラベルの RCT。 アルゼンチン・ブエノスアイレス大学の研究グループは、発症から4日以内の COVID-19 入院患者にアンジオテンシン受容体拮抗薬のテルミサルタンを投与するオープンラベルのランダム化比較試験を行い、標準治療のみの場合に比べ CRP 値が低下し、入院期間が短縮し、30日死亡リスクも低下したと報告しました。結果は2021年6月18日の E クリニカルメディスン誌電子版に掲載されました。著者らはブエノスアイレスの大学病院と地域の病院、それぞれ1施設においてオープンラベルのランダム化比較試験を計画しました。対象はPCR 検査により新型コロナウイルス感染が確定した18歳以上の COVID-19 入院患者で、発症から4日以内の人としました。条件を満たした患者は1対1の割合で標準治療のみの対象群とテルミサルタン併用群にランダムに割り付けました。併用群はテルミサルタン 80mg を1日2回14日間または退院するまで使用しました。158人を分析対象にしました。内訳は標準治療のみの対象群が80人、テルミサルタン併用群が78人で、追跡は11月30日まで行いました。カプランマイヤー法を用いた分析では、退院までの日数の中央値は対象群が15日、テルミサルタン併用群が9日でした。15日時点の退院のハザード比は 2.193 でした。30日後までの死亡は、対象群が 22.54%、テルミサルタン群は 4.29% でした。ICU 入院、機械的換気の適用、死亡を合わせた複合イベントの発生率も、15日時点と30日時点の両方でテルミサルタン併用群の方が優位に低くなりました。これらの結果から著者らは、テルミサルタンは抗炎症作用を通じて COVID-19 入院患者の合併症や死亡のリスクを減らす可能性が示唆され、さらなる研究でこの治療の有効性を確認する必要があると結論しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。稀な病気ではありますが、ワクチン接種時には全身性毛細血管漏出症候群に注意する必要がありそうです。続いて、2021年7月14日に日経メディカルで紹介したアナルズ・オブ・インターナル・メディスン誌からの話題です。 全身性毛細血管漏出症候群は新型コロナウイルスワクチンの有害事象か。接種後に救急搬送され再燃したと考えられる3症例の報告。全身性毛細血管漏出症候群は稀な疾患であり、未診断の患者が存在すると予想されています。アメリカ国立アレルギー感染症研究所の研究グループは、新型コロナウイルスワクチン接種から数日以内に全身性毛細血管漏出症候群を発症した3人の患者の経過を2021年6月15日のアナルズ・オブ・インターナル・メディスン誌電子版に報告しました。全身性毛細血管漏出症候群が再燃すると、血小が末梢組織に漏出し、低血圧性ショックと多臓器不全が生じる可能性があります。また過度の静脈内輸液投与によって全身浮腫とコンパートメント症候群が生じることもあります。通常寛解期間の患者には症状は見られません。著者らは今回、アメリカで標準的な容量の新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた3人の全身性毛細血管漏出症候群患者に、接種直後に生じた重症の再燃について報告しています。 WHO はこれらのイベントは投与量とは無関係の予測不能の重篤な有害事象に分類しています。この症例報告の目的は、臨床医に新型コロナウイルスワクチン接種後1日から2日以内に全身性毛細血管漏出症候群用のイベントが生じる可能性があることを知らせて注意を喚起することにありました。3人の全身性毛細血管漏出症候群または全身性毛細血管漏出症候群が疑われる患者が、ワクチン接種から1日から2日のうちに生命を脅かすレベルの再燃を経験していました。全身性毛細血管漏出症候群は稀な病気ですが、ワクチン接種後に説明できない血圧低下と浮腫を示す患者の一部は、未診断の全身性毛細血管漏出症候群患者である可能性があります。3人はすべてワクチン接種前に免疫グロブリン静注の予防的な適用を受けていませんでした。著者らは治療に当たっている全身性毛細血管漏出症候群患者78人のほとんどに、新型コロナウイルスワクチンや他のウイルス性疾患に対するワクチンの接種に先駆けて免疫グロブリン静注を行っていて、接種後の再燃はこれまでのところ発生していないということでした。したがって、全身性毛細血管漏出症候群と診断されている、または疑われる患者については、接種前に免疫グロブリン静注を適用することを推奨すると著者らは述べています。なお、EMA ヨーロッパ医薬品庁は、2021年6月11日、アストラゼネカ社のワクチンの副反応に全身性毛細血管漏出症候群を追加し、全身性毛細血管漏出症候群と診断されている患者はこのワクチンの接種を受けてはいけないとする文書を発表しています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて、2021年7月13日に日経メディカルで紹介したデータベースを評価する際には当然ながらその構成に気をつけるべきという話です。 BMJ 氏から、有害事象のバックグラウンド発生率は各国で大きく異なる。新型コロナウイルスワクチンの有害事象を評価する際には母集団の特性に配慮が必要。新型コロナウイルスワクチン接種後の有害事象を正確に評価するためには、ワクチン非接種者の同じ有害事象の発生率を明らかにする必要があります。 イギリス・オックスフォード大学の研究グループは、8カ国13種類のデータベースを用いて、新型コロナウイルスワクチンに関連する特に注目すべき有害事象のバックグラウンド発生率を検討したところ、データベース間で大きな違いが見られました。このため、ワクチンの安全性評価では、同じ募集団に所属する接種者と非接種者の情報を比較する必要があることが示唆されました。分析結果は2021年6月14日の BMJ 誌電子版に掲載されました。ワクチンの有害事象について分析するためには、新たなワクチンの接種後に発生する可能性がある特に注目すべき有害事象を定めて、非接種者におけるバックグラウンド発生率を明らかにする方法が有用です。著者らは、新型コロナウイルスワクチンの接種に関係する可能性がある特に注目すべき有害事象のバックグラウンド発生率を明らかにするために、日本を含む8カ国の13種類のデータベースに登録されていたデータを用いて、後ろ向きのネットワークコホート研究を計画しました。13種類のデータベースを用いて、特に注目すべき有害事象の発生を調べました。評価対象の疾患は、脳梗塞、脳出血、急性心筋梗塞、深部静脈血栓、肺塞栓、アナフィラキシー、ベル麻痺、心筋炎または心膜炎、ナルコレプシー、虫垂炎、免疫性血小板減少症、播種性血管内凝固、脳脊髄炎、ギランバレー症候群、黄疸性脊髄炎とし、ワクチン接種が始まる前のバックグラウンド発生率を推定しました。年齢と性別に基づいて層別化した人々について推定したバックグラウンド発生率は、データベース間で大きくばらついていました。ただし、年齢上昇に伴う発生率の変化の傾向はデータベース間で同様でした。脳出血の発生率はほとんどの年代において女性より男性の方が高くなりました。急性心筋梗塞、心筋炎または心膜炎、免疫性血小板減少症、ギランバレー症候群も男性に多く発生していました。アナフィラキシー、ベル麻痺、免疫性血小板減少症はどの年代においても稀で、虫垂炎も6歳から34歳を除いて稀でした。また、ギランバレー症候群と黄疸性脊髄炎はすべての年代でも極めて稀でした。データベース間で発生率のばらつきが最も大きかったのは深部静脈血栓症でした。これらの結果から著者らは、年齢と性別により層別化したグループの特に注目すべき有害事象のバックグラウンド発生率は、データベースの間で大きくばらついていたことから、ワクチンの安全性評価に際してバックグラウンド発生率を用いる場合は、ワクチン接種者の募集団の情報を得る必要があり、年齢と性別による層別化、または標準化が必要であることが示唆されたと結論しています。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。最後に、2021年7月15日に日経メディカルで紹介したバリシチニブだけではなく、トファシチニブも COVID-19 に効果があるという論文です。The New England Journal of Medicine 誌から、トファシチニブは COVID-19 肺炎患者の呼吸不全リスクを減らす。289人の患者が参加して、ブラジルで行われたランダム化比較試験。ブラジルのイスラエリタ・アルベルト・アインシュタイン病院の研究グループは、COVID-19 肺炎で入院した患者を対象に、ヤヌスキナーゼ阻害薬のトファシチニブ、またはプラセボを投与するランダム化比較試験を行い、トファシチニブ群は 28日以内の死亡や呼吸不全のリスクが低かったと報告しました。結果は2021年6月16日のザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌電子版に掲載されました。対象は PCR 検査で COVID-19 の診断が確定した18歳以上の患者で、画像診断で肺炎のエビデンスがあり、入院してから72時間以内の人です。条件を満たした患者は1対1の割合でランダムにトファシチニブ群またはプラセボ群に割り付けました。トファシチニブ群は 10mg の経口薬を1日2回投与し、14日間または退院するまで継続しました。主要評価項目は28日間の死亡または呼吸不全の発生としました。重症度はアメリカ国立アレルギー感染症研究所の8段階スケールで評価し、6から8に当てはまる場合を呼吸不全と規定しました。2020年9月16日から12月13日までにブラジルの15施設で患者登録を行い、連続する289人の患者を試験に組み入れました。トファシチニブ群144人とプラセボ群145人にランダムに割り付けました。両群とも142人が実際に割り付け薬を使用して28日間の追跡を完了しました。28日後までの死亡または呼吸不全の累積発生率はトファシチニブ群が 18.1%、 プラセボ群は 29% で、リスク比は 0.63 になりました。28日後までの総死亡はトファシチニブ群が 2.8%、 プラセボ群は 5.5% で、ハザード比は 0.49 でした。有害事象はトファシチニブ群の 26.1% とプラセボ群の 22.5% に発生し、重篤な有害事象はそれぞれ 14.1% と 12% に発生していました。特に注目すべき有害事象の中で、深部静脈血栓症、急性心筋梗塞、心室頻拍、心筋炎を経験した患者がトファシチニブ群にはそれぞれ1人ずついました。重篤な感染は 3.5% と 4.2% に発生しました。これらの結果から著者らは、COVID-19 肺炎で入院した患者にトファシチニブを投与すると、プラセボに比べ28日後までの死亡や呼吸不全のリスクを減らすことができると結論しています。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文、次回もお楽しみに。